手にたくさんのものを持ちすぎてはなりません。真に大事なものをしっかりと握り、その他のものは整理していきなさい。あなたはそれが何かよく分かっている。
この全世界にコロナが許されることによって、この教団教派を超えたこのクリスチャンにとっては、次のこの宣教の段階としての準備期間としゃべります。特にこの期間はこの祈りの備えというのが重要になるとしゃべります。
栄光に至る最善なものを私はあなた方に与えていると称されます。今ゆするされているすべてを感謝していきなさい。あなた方はそれらを通して今の状況がどのようにあなた方に益に働くか、また私の栄光を表していくかを見ていき、驚くであろうと称されます。
この二十一世紀におけるツールも用いますが、実際交通機関が正常な状況に戻ってきた際においては、特にチームが派遣されるということは主にあって導かれると主が言われます。特にこのそれぞれ思いのある国々に関しては、もう一度このコロナが許されたことによって、その国々がどういう状況にあるかをリサーチし、祈りのポイントを絞ってきなさいと主が言われます。
私の恵みを小さなものと考えているものは悔い改め、その信仰の歩みを強めていきなさい。その時あふれるばかりの私の恵みを見、あなた方は驚き、また私を称えるであろう。
この教会全体においても、また各部門各個人においても、その一人一人、また各部門各教会にポイントとなる使命があるので、その使命に向けて祈りを精霊に導かれて具体化し、また祈り込んでおく必要があるとおっしゃいます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good
の言葉はありがとうございます。また各セミナーを感謝します。また御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第一テサロニケの5章を開いてください。お読みいたします。16節からですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はこのことを中心にお話をしたいと思いますが、最初に、2つのありえない話をしたいと、こういうふうに思います。それで新学生の時にですね、カリスマ聖会に行こうと、もう一人の新学生と同意したんですね。そして、2人で話し合ったんですね。で、木曜日から始まってましたから、新学校の授業があるんですけども、まあ、彼はね、朝9時に出ようって言ったんですね。で、私はですね、授業は12時までやってるので、いや、12時に出ようって言ったんですね。そしたらですね、そこで論争になっちゃったんですね。まあ、12時からに出たらちょっと遅れちゃうってこともあったんですけどね。そして9時、12時ってね、意見がまとまらなくなってきたんですね。そしたら彼ね、言うんですよね。じゃあ、祈って神様に聞きましょうって言うんですね。で、私も思ったんですね。くだらないこと聞くなと思ってですね。それで思ったんですね。そんなこと答えられっこないじゃないかと。でもあんまし彼が言うもんだから、 カリスマ政界に9時に出たらいいか、12時出たらいいか、どちらですかって祈ったんですね。半分、横目で見ながらですね。それでね、次の日、教会の祈祷会があったんですね。もちろん私の友達はその教会でないのでいないし、そういう話し合いがあったってことはね、教会の人たちは知らないんですね。それでね、副牧師のいるグループで祈ったんですね。そしたらですね、霊が注がれるんですね。で、グループがですね、祈りがやめられなくなっちゃって、他の人もみんな帰っちゃったんだけど、我々のグループだけいるんですね。で、あんな話遅くなってもまずいので、女の人だけ帰ってもらってね、そしてね、福牧師と二人で祈ったんですね。そしたらね、突如ですね、福牧師がね、言い始めたんですね。9時に出なさいって。私びっくりしました。そしたらね、副牧師が言うんですね。9時に出なさいって何ですかって、どういうことですか ?9 時に出なさいって予言しながら、9時に出るってのは何を言ってんですかって言うわけですよ。それで私ね、言ったんですね。前日ね、9時か12時かで祈ったって。でね、神様リアルに働いてくださいますね。で、皆さんね、これすごい恵みなんです。それでね、9時に出ることになったんですね。そしてね、9時に出ることになって、そして、祈祷の時にね、非常に強く聖霊様が働いてたんですが、もう帰る時間がね、電車がなくなっちゃう頃になってきたのでですね、帰ったんですね。でもね、すごくね、聖霊様がね、望んでるんですよね。そしてね、進学校に入って、寮に入って、壁を見たときに、すごい聖霊様が望んでるんですよね。それでね、そこにね、幻が見ました。で、どういう幻だったかというとね、破壊された町に私が立ってる幻。でね、私はあの幻を見たことないので、いろいろね、試してみたんですね。それは何かというと、幻が壁、映像が見えるんですが、その、映像が見えると、間にあるように見えるわけですね。こうね、壁に映ってるんだけど、間に見えるように、見えるんですね。で、目つぶっても見えました。で、顔をこう横にやってても見えました。で、それを通してですね、あ、これはね、神言に対する精霊の特別な刺激だなと思ったんですね。実際、像が出てるのではなくて、私が、その精霊の力によってですね、像を作ってる。そういうふうに感じたんですね。で、その時にですね、幻、これを見たんですね。もっとはっきり見たのはね、ルーマニアで奉仕してる時でした。イレさんが通訳してくださってね、もう一人の通訳とともに、説教中ね、後ろの方に実が見えるんですよね。果物の実。だからね、なくならないんだよ。まんまちはっきり見えるからですね、じゃあ行っちゃえと思ってですね、行ったんですね、実がありますって。主が実を作ると言ってますって。そしたら後になってですね、私の知ってる限りで最も優れた預言者のイレイさんがね、同じものが見えましたって言ってきましたね。で、霊の働きの中でね、神様は幻を見せてくださったり、いろんな霊の働きが始まりますのでですね、どうぞ皆さん楽しみにしつつ、また、こういう時代に生きるっていうのは大変なんだけど、ダイナミックな、そのようなね、神様の助けと技が起こりますので、期待しつつね、見ていていただきたいと。神様は生きて働いておられるということを覚えておいてください。それで、幻は、破壊された町の幻だったんですが、神戸震災の1ヶ月後ぐらいに神戸に行ったんですね。似てたんですが、それと違いました。東日本大震災の1ヶ月後にね、東日本に行ったんですね。すごい破壊でしたけども、似てたんだけど違いました。おそらくね、これから何か起こってくる、まあ、この辺で起こるのかね、もっと違うところで起こったのを見に行くのかわかりませんが、そういうことを言ってるんだなと思うのとともにね、世の終わりが近いということを主はね、語っておられるなって、こういうふうに感じたんですね。それとともにですね、 ベニ君の癒しの時に神様の助けとね、試しがあったんですね。でベニ君が生まれつきの脳障害で生まれたわけですね。で治らないと、こういうふうにね宣告されたわけですね。でその時にですね、普通でない助けがあったんですね。つまり信仰をかきたてるような助けがあったんですね。それは何かというとですね、ベニ君がお医者さんに行ってね、宣告される前日の夜、入江さんが教会に来てね、説教してたんです。で入江さんの息子さんにベニヤミン君って言うんですね。で彼の話してたんですね。だからベニヤミン君はね、波乱万丈な子供なんですね。2歳までね、歩けない。どっちだったかな ?2 歳まで歩けなかった。そうだったんですね。ところがまあ、入江さんたち一生懸命祈ってたんです。そしたら、うちに帰ってきたらですね、走って飛びついてくる人がいる。癒されちゃったんですね。でね、5歳まで話せない。そういう状況だったんですね。で、話せるように祈ってたんですね。そしてうちにね、電話かけたんですって。そしたらね、なんか知らない子供がね、応答してくるんですって。いろいろね。そしたらそれがベニヤミン君。一気に治っちゃった。そしたらですね、その後ね、ベニヤミン君が、車に轢かれたそうですね。そしてね、頭轢かれちゃって、大変なことになったんですね。それで祈りつつね、病院に連れてったんだそうですね。そしたらね、頭がだんだんね、膨れてきてね、行く間に治ってきたんですって。で病院に行ってね、見てもらったら、悪くないって言うんですって。でもここにね、車の跡があるのに、何でもないって言うわけですね。奇跡が起こったんですね。で、その話をしたの。そしたらね、教会の人たちがみんな言ってきたんですよ。ベニヤミン君の人生、これから大変ですね。でも奇跡が起こるからとかなんか言ってきたんですね。そしてね、ベニヤミン君が生まれつきの脳障害であることが分かったのは次の日でした。そうなりますとね、前もって神様が伏線を張ってくださってたから、こちら側はね、偉そうに信仰を持ってたように言いますけどもですね、信仰を本当に持ちやすいのですよ。具体的にね。でそれが大きな助けでした。それとともにですね、ベニヤミン君は癒されたっていう信仰告白をしていたんですが、まあ、癒せない状況が続いてたんですけどもですね、最後の時にね、試しがあったんですね。それは何かって言いますとですね、お医者さんがね、ベニ君の病気は、月々ね、3万円くれるって言うんですね。東京都の難病になってて、東京都の保健所の難病かな。1ヶ月3万円。1年すると36万円。それを支給されるって言うんですね。それを申請してもらいなさいって言われたのでね、儲けだと思ったんですね。で、ベニさんの病院代5000円ぐらいしかかかんないから、そうするとね、2万5千円1ヶ月に入ってくるわけでしょ。これがいいなと思ってね、もうよだれがだらだら出て、まあ、そういう感じですね。そしたらね、私ね、主に言われたんですね。あなたがね、そのお金を取るのはね、不正ですって言われたんですね。で私言ったんですね、不正じゃないですよ、病気でしょってね。それお医者さんが取れって言ってんですよって言ったんですね。そしたら神様が言ったんですね。あなたはベニ君が癒されたと思ってんでしょって。癒された人が、そういうお金を取るのは不当じゃないかって主が言ってきたんですね。だから私言ったんですね。それは信仰では癒されたと思ってるけど、しかし実際は全く癒されてないでしょって。この病気の状態ですって。そしたらね、神様が言うんですね。しかしあなたは癒されたと思ってるんでしょって。癒されたと思ってます。でも実際は違います。って言ってですね、もう耳を閉じちゃった。そしてですね、いそいそとね、保健所かな、役所に行ったんだ。申請書類を書いてね、ちょっと心に咎めはあったんですけど、まあ、ともかく3万円には変えられないということですね。一生懸命内容を書いてですね、そしてね、行ったんですね。 そしてね、ドアを開けて中に入ってきた時にですね、何ですかっていうふうにね、女の人が言ったんですよね。で、その瞬間にね、言われたんですね。何を言われたのかっていうとね、もしあなたがこの申請を出したなら、あなたは、ベニ君が病気だという信仰の対応を取ったことになると。治りません。私、そう言われたんです。それでね、出そうと思ってね、これって、回れ右してですね、そしてね、帰ってきたんですね。もう情けないやね。うわぁ、3万円飛んでったかと。うわぁ、ね、年額36万円と。あーと思ってね、あんな惨めな感じの時はなかったですね。で、その後から、明確な癒しが起こり始めたのです。奇跡の技がね、起こったんですね。で、その時一つ感じるのはですね、神様はね、信仰の歩みをするときに助けてもくださいますが、試しも与えますね。で、その試しであったっていうことを感じますし、また同時にですね、その試しの後にね、主がね、奇跡の技をなされたっていうことを見てね、主を讃えてます。感謝したいと。こういうふうに思います。それでね、26世人のビデオがありますんで、それを見ていただきたい。
今から約470年前の室町時代後期、世界の極東に位置する日本に西洋の革命的文化がもたらされた。その後の日本における戦いの様式を大きく変えた鉄砲、そしてキリスト教である。日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルは2年3ヶ月の布教活動で現在の九州地方を中心にキリシタンと呼ばれるキリスト教信者を2000人得た。このことからこの地ではキリスト教というものが人々の中に脈々と根付いていくこととなった。時代は戦国時代へ。時の権力者が織田信長から豊臣秀吉へと移り変わり、それとともにキリスト教に対する国家対策も激変することとなる。キリシタン弾圧の始まりである。かつて秀吉は信長に従い、石山本願寺および仏教徒による一向一揆の制圧に尽力している。彼は宗教の力が一つとなって時の権力に立ち向かってくる恐怖を直に味わった経験から、キリスト教とキリシタンの存在を危惧したのかもしれない。秀吉は見せしめとしてバテレンと呼ばれたキリスト教聖職者および一般のキリシタンたちの死刑を命じる。これが後に26世人の殉教と呼ばれる公開処刑につながるのである。秀吉の命により京都大阪で宣教師聖職者とキリシタン合わせて24人が捕らえられた。後にこの死への旅路に世話係として付き添った二人も自らの意思で殉教に加わり、彼らは26世人として歴史の片隅に名を残すこととなる。彼らはキリシタンの村が多く存在した長崎で処刑されることとなり、手始めに片方の耳たぶを切り取られ、牛舎に乗せられ、教授を引き回された。 その中の一人ルドビコ・イバラギは当時まだ12歳の少年であった。尾張、現在の愛知県から父と共に京へと出てきた彼は武士の子であった。叔父が奉仕していた慈善病院で、ルドビコもまた共に病人の看病に勤しんでいたという。あまり利発な子ではなかったが、彼の笑顔は人々の心を癒し、とても愛らしい少年であったという。ルドビコにはこんな逸話が残されている。26世人が京から佐賀の名古屋にある山本村に連行された時、寺沢半三郎という人物に出会った。彼は長崎奉行の弟で、26世人の死刑執行役を命ぜられていた。寺沢は26世人の信仰心というものに対して理解はあったものの、共感することはできなかった。それでも寺沢は彼らを丁重に扱った。寺沢は未だ幼いルドビコに自分の養子になることや故障になることを持ちかけたが、ルドビコはついに一度もその慈悲を受け入れ、うなずくことはなかった。キリスト教の信仰を捨てるという寺沢からの条件をルドビコは最後まで否定し続けたのだった。キリスト教の最大の教えの一つに、永遠に価値あるもののために生きなさいというものがある。彼はこの世の自由や名誉や栄華には一切興味がなかった。ルドビコにとって永遠に価値あるものとは、キリスト教の教えを捨てることなく最後までただ信じ続けることであったのだろう。山本村を出発した26世人一行は険しい峠道を登り、大村湾にたどり着いた。この場所はイスラエルにあるキリスト教の聖地の一つ、ガリラヤ湖と景観がとても似ていると言われている。彼らはこの地でひとときの休憩を許された。この美しい海を見つめながら、それぞれの心を癒していたのかもしれない。26聖人の一行は峠を下って行き、園木の港から渡月へ向かった。3隻の船にそれぞれ乗せられ、渡月浦を渡った。しかしキリシタンが多い都立で殉教者が奪われることを恐れた護送役人により、彼らは船の上で一夜を過ごすこととなった。後ろ手に縛られ、身動きが取れない体を彼らは互いに寄せ合いながら、わずかな暖を取りつつ眠らないまま最後の夜明けを迎えたのであった。26聖人の殉教の旅が終わりを迎えようとしていた。今日から長崎まで1ヶ月で800キロの道を彼らはほぼ徒歩で進んできた。彼らは死を恐れていなかった。その身に降りかかったすべてのことに感謝を持って、殉教という死の形を受け入れていた。ルドビコ、 アントニオ、トマスの少年3人が賛美を歌いながら西坂の丘へと続く坂道を登っていく。朝、西坂の丘にたどり着いた彼らの目の前には十字架が置かれていた。時が来た。目の前に置かれた26体の十字架に26人の殉教者が駆け寄り、1597年2月5日正午、日本で初めての殉教者の血が長崎西坂の丘を赤く染めた。26聖人が殉教した翌年1598年8月、豊臣秀吉は病に伏せるようになり、幼い我が子のことを心配しつつこの世を去った。彼はこんな辞世の句を残している。露と落ち、露と消えにし我が身かな。なにわのことも夢のまた夢。我が身は露のように儚いものだ。なにわで我が身に起こったことは夢にまた夢だ。戦乱を生き抜き天下統一を果たし、この世の栄華を極めた男の人生は、己の中に救う悪ことのない言い知れぬ欲望の恐怖と戦い続けたものであったかもしれない。この世は儚く、やがて虚しく朽ち果てるものであると、時の最高権力者であった秀吉が悟っていたように、同じ思いを26聖人の一人もまた自身の愛する家族に残した手紙の中で語っている。信じる心や勇気を見失っていると感じるとき、彼らが残した行動や言葉が歴史の隙間から新しい風とともにそっと真実を語りかけてくれるかもしれない。
7時半まで終われっていうことなので、短くですね。それで、西坂で2月5日2時から殉教生会があります。夜はないので気をつけてください。で、来られる方はぜひ登録してね、いらっしゃっていただきたいと思いますし、来られる方は同時中継をいたしますのでね、インターネットを通して見ていただければ、共に心わしていただければ幸いだと、こういうふうに思います。それで、殉教生会でね、死を称えるときにね、なんか、天との一体感っていうのを感じるんですね。もちろん天で神様を称えているかどうかわかりませんが、その時一緒にね。しかし、なんかそういうような感じがしますし、特別な霊的な祝福をですね、私は感じます。で、多くの方もそれを感じていると思うんですね。でまた、今、時代が大きく変化してきている中でですね、また、この26聖人の殉教の意味っていうのも、大きく、この影響してくるっていうことを感じるんですね。で、ぜひ、いらっしゃってください。また来れない方は、インターネットがありますのでね、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、3月に、白馬の スネルゴンキャンプが行われます。でそれもね、ぜひ皆さんいらっしゃってください。今起こり始めている始末のリバイバルのポイントとなるだけではなくてですね、私は想像の中でちょっと感じるんですね。何を感じるのかっていうとね、特別に選ばれた場所で特別なキャンプであるっていうことを感じてるわけですね。で、その時にですね、私が永遠の世界の中に入っていった時に、そのキャンプをやっていたことを非常に懐かしいと思うだろうと思いますし、また、そのキャンプを通しての恵みのね、いろんな事柄をね、通してね、師匠を称えてるっていうことを感じるんですね。ですから、キャンプは、その、白馬でね、一瞬にして終わるわけですけども、でもこれは永遠につながる大きな意味合いを持ったキャンプであってね、で、素晴らしい祝福がその中にあるってことを感じますよね。ですから、ぜひ皆さんいらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。それで5になっちゃったのでですね。聖書の箇所はね、5章16節ですよね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。それで、私の病気はすべて癒されてるんですが、症状が残ってるんですね。そしてね、首と肩のところと足のところがね、すごく痛いんですよね。もう治ってるんですよ。治ってるんだけど症状は残ってるんですね。で、これちょっと厳しいなと。こういうふうにね、しょっちゅう思ってるんですね。そうするとね、マリンさんの本を通してね、獄中からの賛美の力かな、の中にあるんですよね。何があるのかというと、獄中において、パウロとシラスはですね、打ち叩かれてね、首と足が痛いにもかかわらず賛美してたって。そうすると私は首と足が痛くてですね、文句は言ってませんよ。で、文句言いそうになって、ありがとうございます、みたいな感じ。そういう感じですよね。そうするとね、そこが来るんですよね。だからね、もう意図的に神様やってるなと思ってですね。そしてね、これを喜ばないといけないんだなっていうふうに思うのとともにですね、ちょっとね、最近思い出してきたんですね。何を思い出してきたのかっていうと、いろんなところ行ってるので、いろんなところを知ってるんですよね。そしてね、フィリピのね、パウロとシラスが、牢屋に繋がれたね、牢屋に行ってるんですよね。2回行ったかな？行ったことのある人。もう何人かいらっしゃいますね。そうするとね、あそこがあって、もちろん場所っていうのはね、いろいろ特定してるわけですけども、実際的に特定できるかどうかわからない部分があるんですね。2000年前の ところを特定できるかって問題があるわけで、多分そうなんだろうけど、でも確実にそことは言えないっていうふうには思うんですが、しかしまさにパウロとシラスが牢屋につながれていてですね、賛美した場所がここだっていうのをね、見てるんですよね。それを通してね、主がね、何か特別なことを教えてるなっていうことをね、ちょっと感じます。それで、この、第一テサロニケの5章16節というのは重要な、こう、意味合いを持ちます。どういう意味合いを持つのかっていうとですね、日本のクリスチャンっていうのはですね、知的にはだいぶ優れてるんですね。しかし、実際的な体験となるとね、非常に弱いんです。世界に行ってみればわかります。具体的にね。で、その時にですね、体験の弱い一つのポイントはですね、体験の弱い理由があるわけですね。で、この御言葉はね、その体験の分野に大きく働いてくる御言葉ですね。力を持って働いてくると。で、この御言葉を知ることを通してね、いろんな神の技とね、生きて働く神の祝福と愛の現れっていうのをね、見ていきます。見たことのある人。いっぱいいらっしゃいますよね。見たことのない人はね、気にしないでください。見ます。具体的にですね。で、ここで三つのことが書いてあるんですね。何と書いてあるのかっていうと、いつも喜んでいなさい。ということなんですが、喜んでいると。まあ、喜んでるっていうのは嬉しい時に喜ぶわけですけども、 これはいつでもですから、嬉しくない時も喜べって言ってるわけですよね。つまりね、これは感情の問題じゃないってことです。感情はね、辛い時は喜ばない。じゃあどうするかっていうとね、信仰です。信仰を通して喜ぶと。いろんな困難とか問題があると不安とかね、恐れとか痛みとかいろいろ来ます。しかしね、聖書の言葉は、それは祝福となるって書いてあるわけですね。この上もない喜びと思いなさいとも書いてあるんですね。すべては益となるとも書いてあるんですね。そうするとね、いろんな問題とか困難っていうのは、大変なんですよ。痛いんですよ。しかしね、とんでもない喜びになる。で、ここで言ったのはね、その神様の言葉に立ちつつ、喜びなさい。真の素晴らしい神様の技が、その中で起こるって言ってるんですね。それで私もクリスチャン生活50年ぐらいやっていてですね、ちょっと感じたことがあるんですね。これ本当です。祈り聞き従うだから、いろんな神の技とかなんかっていうのはいろいろ体験してきたんですね。しかしね、感謝を知り始めたからね、より深く、より強くね、それを体験するようになりました。で、それを通してね、神様の愛とか恵みっていうのをより深く対応、体験するようになったんですね。で、これはですね、御言葉の原則はね、私たち一人々に適用できますから、私たちにそう働いてくると。で、今、皆さんが直面しているような問題とかね、困難とかに関してですね、一つ秘訣があります。それは何かっていうとね、自分の内側を見てください。そしてね、これは解決しないと思ってるって人結構いるんです。それダメ。解決しません。信じないから。期待しないから。そしたらね、皆さんね、解決の御言葉ってあるんです。例えば、すべてはね、すべては益となるとかね。皆に耐えるものは失望することはないとかね。困難に入るときは、この上もない喜びと思いなさいとかね。実はね、困難に対する神様の勝利の御言葉をね、散りばめられています。で、私たちはね、その言葉に立つのです。たとえ皆さんがどのような苦しみの中にあったとしても、困難の中にあったとしても、立つ。でね、そこでね、立って終わりかっていうとそうもいかないんですね。それは何かっていうとね、試しがあるの。ベニー君が治った時にね、さっきも言ったように、36万円1年に、10年経ったら360万円ですよね。こう、また忘れたんですよね。でもね、主が言われたのはね、しっかりとね、示しに立ちなさいって言われた。だから立ったんですね。で、奇跡が起こった。多くの人たちはね、感謝すれば物事変わるかなと思って、変わらないかったり、悪くなったりするときにね、試されちゃう。で、その時にね、その言葉から離れていくんです。そうしますとね、皆さんね、私たちが神を信じないならね、ノンクリスチャンと一緒、もちろん十字架と、罪の許しは信じてるから永遠の命はあるでしょうけどもですね。そういうことになるんです。あるいはね、感謝をしてるんだけど、長いこと変わらない。何も起こらない。で、試されちゃう。で、この時何が必要なのかっていうとですね、神に信頼すること、信じること、立ち続けること。で、その中でね、何が起こってくるのかっていうとね、神の愛が、私たちの歩みにね、人生に実際的な形としては愛を起こってきます。動いてきます。それを見ることになります。すべてが益となるのを、どうしてこんな益になっちゃったんだと思うほどのことが、私たちの人生に現れてくるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天皇さんお一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と御業を表してくださいますようにお願いいたします。ちょっと神様に対してやる気がなくなっている人がいます。しっかりと初めの愛に戻ってきなさい。その時あなたが受けるものは大きい。しかし今の状況では、私の恵みの多くを失うと主はおされます。天皇様、どうぞ豊かに導き、サイン、ご栄光と御業を表してください。主の御心のことがあります。 それをつかみ進んでいきなさい。自分の好きなことではなくて、主が望むことを行うときに、その祝福と技を大きく表うだけではなく、後にこれで良かったと大きな満足が来ているのが見えます。太郎さんはどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。さらに、神様の祝福恵みを伝えるように語られている人がいます。神様が導くところにそれを明かししていきなさいと主はおっしゃいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。トノさん、お一人お人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの宮によって目指、お一人お人のカード精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの宮によって目指、お一人お人のカード精神から病を去れ。イエス・キリストの宮によって、お一人お人のカード精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかタバコがやめられない方がいらっしゃいましたが、解放されました。感謝して受け取ってください。心臓の血管がちょっと詰まってる人がいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。物忘れが激しい方がいらっしゃいますが、これが癒されました。耳が聞こえないくい方が癒されました。殿様、イエス様の十字架の打ち傷によって、あなたの癒しがなされたことを感謝します。あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち父と共に、とこしえにありますように。アメン。はい、どうも。